皆さんおはようございます、毎日暑い日が続いていますけれども、いかがお過ごしでしょうか。先週は留守にしましたけれども、竹並先生をお迎えしての礼拝と午後の愛賛会交わりはいかがだったでしょうか。近隣の牧師の先生方を お招きして、共に礼拝を捧げるということは貴重なことでありますし、また、地域の諸教会に出て行って、午後観音寺ですとか善通寺、あるいは水戸洋キリスト教会といった牧師のいない教会に行くことを通して、私たちはそれが祈りの課題となります。先週は茨城県の筑西キリスト教会の礼拝に出席させていただきましたが、礼拝の出席を通して祈りの課題となりました。今朝はですね、継続して来られている方々、また久しぶりの方々、また教会行事に来られた方々もいらっしゃいますけれども、共に生きる誠の神様を礼拝することのできる幸いを感謝したいと思います。一言お祈りを持って始めますので、心を合わせていただければ幸いです。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美いたします。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、本来私たちは神様の裁きと御怒りを受けなければならないほど罪に汚れ、また罪に染まり、あなたに背いていたものでありました。しかしこのようなものにあなたは目を留めてくださり、滅びから救いへと、また永遠の命へと信仰によって導いてくださった、その恵みと、また十字架における大いなる御業を覚えて心から感謝いたします。私たちはこうしてこの朝御前に出て、共に賛美を捧げ、御言葉に聞き、また共に祈ること、また分かち合うことができる幸いをありがとうございます。私たちの信仰は一人では送ることはできません。主にある兄弟姉妹が一つところに集まって、共に分かち合い、また賛美と祈り、礼拝を捧げることを通して、神様からの御言葉をいただき、力をいただいて、新しい一週間を歩むお互いであります。どうぞ私たちのこの弱い信仰でありますけれども、御言葉と聖霊の助けをもって強め、励まし、引き上げてください。この朝の祈りを、集会を、礼拝を感謝するとともに、今週土曜日もたれます子ども集会を祝福し、導いてくださいますように、またこの朝、この場に来られたご高齢の方々の上に、また帰宅とも来ることができない方々もおられます。健康の弱さの中にある方々、試練の中にある方々、神様一人一人に、御言葉を持って、励ましと慰めを与えてくださるとともに、どうぞそのような方々も、またこの場に集って来ることができる、力と知恵とを与えてください。全国にある諸教会の礼拝を祝福し導いてくださるとともに、特に私たちのこの地域の諸教会をのために、さらに私たちに祈りを与えてください。それで私たちには家族や親族、また身近な友人知人もおります。どうかそれらの方々の上にも神様のご愛と、また良き知らせが届けられるためにも、私たち一人一人を、教会をあなたが用いてください。この礼拝を通して、さらに神様が私たちを導いてくださること、どれだけ私たちを愛し恵みと憐れみを注いでくださっているかということを深く知る時としてくださいますように。祈るべき課題はたくさんあります。悔い改めるべきこともたくさんあります。それも一切をお委ねし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主、イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。このヘブル人への手紙を最後に開きましたのは、5月11日の時でした。その時は直前の4章の8節から13節までを開いて、神の言葉の役割とは働きというテーマでご一緒に考えさせていただきました。今朝はその続きで4章の最後の部分となります。特に前回のおさらいになりますけれども、ヘブル書 4章12節を見ていただきますと、神の言葉は生きていて力があり、モラハの剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでも察し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができますと書かれていました。聖書の御言葉は私たちを救い、私たちを生かし、私たちをキリストにある豊かな命につながるものとしてくださいます。そして今も神様の恵みのうちに私たちは歩ませていただいているお互いです。聖書というモロハの剣が私たちの内側にある罪を明らかにします。信仰を持ってからも罪というものを軽く見てしまう私たちがいます。しかし、御言葉の光に照らされて、この私という存在の罪深さと弱さを知らされ、自覚させられるのです。これはある意味この、苦しくもあり、辛くもあり、痛い経験かもしれません。しかし、このようなことを通して、このようなところを通ることによって、神の御言葉が私たちを変え続け、聖霊によって私たちを整え続けてくださいます。そして13節までの内容は、次の14節以降の大祭司に深く関わっていきますので、ご一緒に見ていきたいと思います。4章の14節をご覧ください。さて、私たちには、もろもろの天を通られた神の子、イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんかとあります。少し前置きになりますけれども、神様のことについて考えたいと思います。神様は清いお方、聖なるお方、そして正しい義なるお方ですから、アダムにあって堕落した、そして罪を犯している人間は、本来神様の御前に出ることはできません。神様の前に立つことはできません。もちろん目には見えませんけれども、その神様の前に出ることはできません。罪人である人間が神様の前に出るとするならば、たちまち滅ばされてしまうわけです。そして、そういうことがないように神様はご自身に近づく方法を神様ご自身が備えてくださいました。まあ、お定めになられました。それが大祭司を立てるということだったのです。旧約聖書を読みますと、大祭司が年に一度、動物をほふり、その血を携えて、幕屋と呼ばれるところに行きます。入っていきました。そして誰も近づくことができない契約の箱が置かれてある至聖所に入っていき、その契約の箱に動物の血を振りかけて、イスラエルの民の罪を贖いました。聖所がありまして、その垂れ幕の向こうには、まさに聖所の中の聖所、つまり至聖所がありました。そこは神様がご臨在されるところであったのです。私たちの主イエス・キリストは、誠の大祭司であられます。偉大な大祭司であられます。これまでも大祭司については、2章や3章に出てきましたけれども、その大祭司であられるイエス様のことについて、より本格的にこの4章、あるいはこの5章以降、ずっとですね、10章の終わりまで続いていきます。ですからイエス様が偉大な大祭司であるということは、この手紙の中心的なテーマの一つであると言えます。旧約聖書の時代には、大祭司はこのアロンという人の家系から選ばれましたが、ここにはアロンではない、もっと偉大な大祭司がおられ、このイエス・キリストによって私たちは大胆にはばかることなく神様の御元に出ることができる、近づくことができるという証明となっています。 少しこの手紙の背景について何度もお話ししていますが、またお話ししたいと思います。もともと、ユダヤの教えの背景を持っていた人たちが信仰を持ってクリスチャンになった人たちに宛てて書かれた手紙です。まさにヘブル人とありますように、ユダヤ人、クリスチャンたちに向けて書かれたのがこの手紙でありました。度重なる迫害を受けて、中には元の教えに逆戻りしようとする人たちもいました。そこでこの手紙の著者は、旧約聖書の大祭司であるアロンと、そして誠の大祭司であるイエス・キリストを比較することによって、イエス様がどれほど偉大なお方であるのか、また誠の大祭司であるのかを明らかにし、このイエス様にこそしっかり留まるようにと進めてきました。話は前後しますけれども、14節の前半には、私たちには諸々の天を通られた神の子イエスと書かれています。諸々の天を通られたということに関しては、いろいろな解釈、理解があります。ここで一つ一つを紹介することはできませんけれども、ユダヤ人には三つの天が あると考えていました。第一の天、第二の天、第三の天ですね。パウロはコリント書の中で第三の天に引き上げられたと手紙の中で記しているわけです。諸々の天を通られたということが、どういうことであるにしても大切なことは、この諸々の天を通ってどこへ行かれたのかということが大切かと思います。つまり、キリストは諸々の天を通られ、神の御住まいであられるところに戻られた。神の右の座に着座されたということですね。着座されたということは、働きを成就した、完成したということを表しています。人類の罪に対する神様の御救いの御業、それは、イエス・キリストの十字架によって成し遂げられました。イエス様が私たちの罪のために、この私の罪のために、皆さんの罪のために、身代わりとなって十字架にかかって死なれました。苦しみを受けてくださった。しかしそれで終わりではありません。三日目に、ご自身が語っておられたように蘇られて、この地上で、ご自身の姿を多くの人たちに表されました。そしてやがて天に上げられて、神の御座に着座されているのが今であります。諸々の天を通られたということは、この救いの御業を成し遂げて神の右の座に着座されたことを意味しています。開きませんけれども、ローマ人への手紙、ローマ人の手紙の8章34節には、このように書かれています。誰が私たちを罪ありとするのですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、しかも、ここです。しかも、私たちのために取りなしていてくださるのです。とあります。イエス様は、天において私たちのために取りなし、祈っていてくださるお方です。罪の贖いを成し遂げて神の右の座につかれ、そこで私たちのために取りなしていてくださるのがイエス様。もちろん聖霊も私たちのために取りなしていてくださいます。たとえ誰かが皆さんを罪に定めようとする人がもしいたとしても、罪に定められることは決してありません。ロマ書8章1節にはそうあります。なぜならば、キリストが神の右の座について、私たちのために取りなしていてくださるからです。十字架のイエス様にある贖いは、救いは完成しました。完了しました。ヘブル書、この後の9章12節を見ていきますと、イエス様は動物の親ギや子羊の血によってではなく、 ご自分の血潮によって、流された血潮によって、ただ一度だけその聖女に入られて、永遠の贖いを成し遂げられたということが書かれています。ですからもう罪のために、罪のための贖いは必要なくなったということです。つまりイエス様の十字架の尊い血潮によって、流されたその血潮によって、私たちと神様の間にあったその大きな隔たりが完全に、また壁が完全に取り除かれるようになりました。そして大胆に神の御座に近づくことができるようになったということは、神様の大いなる御業であります。なんと大きな恵みではないでしょうか。そして大きな恵みであるとともに、この事実を私たちは知ったならば、聞いたならば、それを拒むことなく自分のこととして受け止めたいと思うのです。キリストの十字架の血潮はどんな罪をも許し、清め、私たちと神様をこの和解させます。私たちの側ではなく、神様ご自身が和解させてくださるということです。イエス・キリストの愛は、どんな人でもその人を内側から変え、神様の平安で満たしてくださいます。イエス様は救いを完成させてくださいました。神の右の座に就かれておられます。そしてこのイエス様こそ、メシアとして、つまりキリストとして信じるならば、罪の許しと永遠の命を受けることができるということ。私たちが神様に背いているその罪、自分中心の罪をまず認め、悔い改め、ナザレのイエス様こそがキリスト、そしてメシアであることを信じる必要があります。他のどこかの国の宗教の創始者ではなく、ナザレのイエス様こそが約束されたキリストです。そして15節を見ていただきたいと思います。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように、試みに遭われたのです。この4章15節は、しばしば私も礼拝の中で引用する箇所であります。私たちの大祭司であるイエス様は、私たちの弱さに、同情できないお方ではないということ。逆を言えば、同情してくださるお方、同情できるお方であるということです。私たちの弱さとは何でしょうか。それは神の御言葉に聞き従うことができず、罪を犯してしまう弱さ、また誘惑に屈しやすいということです。罪の誘惑に直面して、さらけ出してしまう私たちの弱さでもあります。私たちが持つそのような弱さをイエス様はよく理解しておられるお方です。福音書を読みますとイエス様は荒野で悪魔から試みを受けられましたが、しかし御言葉によってそれを退けられました。マタイの福音書4章の前半に書かれています。そしてゲッセマネの園において、十字架を意味する杯。杯も、それは、十字架の苦しみは、イエス様にとって試練でした。試みでした。イエス様はこのことをおっしゃっています。どうかこの杯を、十字架の苦しみを、私から取り去ってください。しかし、私の望むことではなく、と、マルコの福音書14章36節以降に書かれていますように、そのような、十字架の見苦しみ、杯もイエス様にとっては試練でありました。十字架にかかわれる前にも人々から見放され、また弟子たちからも裏切られてしまう。肝心な時に弟子たちは逃げてしまったわけですね。もし私たちがその場にいたらどうだったでしょうか。他の弟子たちと一緒に逃げていたかもしれません。 そして十字架のために捕らえられ、あざけられ、殴られ、罵られました。そして数え切れないほどの鞭の痛みを体に受けられたのです。神の御子イエス様にとって最も大きな試練は何だったでしょうか。何度も申し上げていることですけれども、これまで親しく、アバ父よ、父よとお呼びすることのできた、お呼びしてきた父なる神様から本当に見捨てられる、見放されるという、この苦しみを味わってくださったわけですね。詩篇22編の1節にありますように、イエス様はその御言葉を引用し、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。まあ、こんな小さな声ではありませんけれども、大きな声でイエス様は叫ばれました。この叫びは私たちは決して体験できない、父なる神様から拒絶された、まあ、壮絶な叫びでありました。私たちが苦しむとき、その苦しみを十分に理解し、共に苦しみ、人ごとではなく、自らの苦しみ、痛み、そして悲しみとして共に負ってくださる、それがイエス様です。そのイエス様が私たちの弱さに同情することができるのは、イエス様がすべての点で私たちと同様に試みに、試練に遭われたからです。しかしですね、私たちとイエス様の間には決定的な違いがあります。大きな違いがあります。それは、イエス様は罪を犯されなかったということですね。まあ、罪さえも持っておられませんでした。すべての点で私たちと同じように試練に遭われ、苦しまれ、なおかつ、罪を犯さなかったイエス様であるからこそ、私たちの弱さに同情することができるのです。確かに私たち人間は、あるいは、クリスチャンは、様々な痛みを経験して、初めて他の人の痛みを理解することができることがあります。同じ境遇を経験して初めて、まあ、その人に寄り添って、同情することができる場合もあります。しかし、私たちは完全にそうすることはできないわけですね。そういった痛み苦しみを、相手の痛み苦しみを全て理解することはできません。先月発行されました記念誌の中で、私は文章の中で、サマリア人の例えについて触れました。ルカの福音書10章の33節から35節あたりです。少しそのことを、お話ししたいと思います。良きサマリア人、彼は旅の途中に強盗に、襲われて、死にそうになっていた人を見るとかわいそうに、思ったと書かれています。まあ、深く哀れんだという言葉です。近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行きました。まあ、オリーブ油とブドウ酒を注いだら余計に傷口が痛いのではないかと思うことも素人ではですね思いますけれども、オリーブやそのような効果もありました。そして宿屋に連れて行って解放したわけです。祭司とレビ人はその倒れている人を、強盗に襲われた人を見ながらですね、見ながら見て見ぬふりをして避けて通ったわけです。次の日、彼は、良きサマリア人は、デナリー硬貨を二つ取り出して、宿屋の主人に渡します。そして、彼はですね、主人、宿屋の主人に解放してあげてください。もし、もっと費用がかかったら私が払いますと、まで言いました。このサマリア人は、なぜこのようなことができたのか、この傷つき、苦しんでいた人の隣人になったからでした。彼は傷つき苦しんでいた人を見たとき、とても人ごとには思いませんでした。それはまさに自分のことのようにして感じたのです。だから彼はそのような行動を取ることができました。それはイエス様も同じです。いや、それ以上です。 イエス様は罪によって苦しみ傷ついている私たちを見たときに、それを自分の苦しみとして理解することができました。羊飼いのいない羊のように弱り果てている群衆を見て、かわいそうに思われた。深く憐れんでくださった。内臓がですね、この、腹綿という言い方をしますけれども、内側が本当に揺り動かされるような思いをイエス様は、その感情として持ってくださったわけです。イエス様は私たちと同じように肉体を持ってこの地上に来られました。私たちが経験するすべての苦しみ、いや、それ以上に十字架の苦しみに遭われたのです。そしてここが大切なんですけれども、イエス様は同情することができるだけではありません。今度はですね、私たちの側の神様に対するこの生き方といいますか、姿勢が書かれているのがこの16節であります。ご覧ください。ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかとあります。旧約の時代には、神様の御臨在に近づくことが許されたのは、神の選ばれた大祭司だけでした。今申し上げた通りです。しかもそれは年に一度だけのことだけであるということが、レビ記16章の34節に書かれているわけですね。しかも大祭司にも、やはり人間ですから、罪があったので、彼が神の御前に出るときには、まず自分自身と家族のために生贄を大祭司は捧げなければなりませんでした。ですから、それだけ神様の前に出るために、慎重さと、この念入りさといいますか、恐れが必要だったのです。今はどうでしょうか。神の御子イエス・キリストが完全な生贄として十字架にかかって死んでくださり、私たちのすべての罪を背負って救いの道を提供してくださいました。それゆえに私たちは大胆に神様に近づくことができるようになったわけです。私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆にですね、恵みの御座に近づくことができるのです。このヘブル書の著者は、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、何々にしようではありませんかと、繰り返し進めているわけですね。私は口語訳聖書で最初育ちましたので、口語訳聖書を開きますと、この大胆にというのは少しもはばかることなくと訳されています。私たちは少しもはばかることなく、御前に、恵みの御座に近づくことができます。つまり、遠慮せずに、ためらわずに、神様の恵みの御座に近づくことができるということです。しかし、皆さんいかがでしょうか。実際には、躊躇したり、遠慮したり、ためらったりしまうことがあるかもしれません。なかなか恵みの御座に近づこうとしない自分がいることに気づきます。こんな罪深いものが神様のもとに近づくなんておこがましいと思ってしまうことがあるでしょうか。自分の罪がそんなに簡単に許されるはずはないと、ひょっとしたら考えるかもしれません。それは、サタンの常套手段です。私たちを罪に定めるものは何もないのですが、悪魔は偽善者と呼ばれ、告発者であるとも呼ばれますから、絶えず私たちを訴えようとします。訴えてきます。あなたはあんな罪、こんな罪を犯したではないか。あるいは、その罪がそんなに簡単に許されるとでも思っているのか。あなたのようなものが神様に愛される資格などあるとでも思っているのか。あなたが神に祈る資格があるとでも言うのか。実際にそういったサタンからの声が聞こえるわけではありませんけれども、そのようにしてサタンは 私たちを責めてくることがあります。そうやって責められますと、あれ、もしかしたらそうかもしれない。私の罪は大きくてそんなに簡単に許されるはずがないと思ってしまうこともあるでしょうか。そして神様に近づくことに自分自身ブレーキをかけてしまうことがあります。しかし、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、この手紙の著者は勧めました。弱さや、破れというものを私たちは持っていますけれども、なおイエス様の恵みの深さにすがりつくことこそが、今私たちに与えられた信仰であって、神様に対する服従、また従順ではないでしょうか。イエス・キリストがあの十字架で、私たちのあらゆる恐れ、あらゆる不幸、あらゆる悲しみの根源である罪とその結果である死に打ち勝ってくださいました。そのようにして神様と私たちを結びつけてくださったわけです。私たちはこのように偉大な大祭司を持っているわけですね。まさに大祭司をこの所有しているという意味がここに込められています。それゆえに私たちは自分の弱さの中にとどまり続けるのではなく、そこからですね、一歩、さらには二歩、場合によっては三歩でしょうか、踏み出して神様に近づくことができるのです。苦しい時は神様助けてください。どうしてよいかわかりませんと叫び、求めることができるわけですね。そういった祈りは不信仰と捉える方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは心の内側を神様に正直に注ぎ出すことができるわけです。神様助けてください。もうお手上げです。どうしてよいかわかりませんと正直に祈ることができるということは幸いなことではないでしょうか。そしてもう一つ大切なことを確認したいと思います。聖書は、あなたは弱いから、今弱さのことについてずっと見ていきましたけれども、弱いからそのままでいいとは語っていません。私たちの気づかないところまでイエス様は私たちの弱さもすべてご存知です。私たちがこの世において生きる上での試みや試練は常にあります。様々な戦いの中に置かれます。しかし、それで終わらないのが聖書の約束です。恵みの御座におられる大祭司イエス様は、私たちが誘惑に陥ることなく、神の子供として生きる必要な助けを与えてくださいます。だからこそ、この16節で、大胆に、折にかなった助けを受けるために大胆に、恵みの御座に近づこうではありませんかと励ましているわけですね。叱責、叱咤激励というよりも励ましです。折にかなった助けがある。それを受けるために私たちの方から近づいていく。その助けを、信仰を持って大胆に求めていく必要があるということです。イエス様は私たちの弱さに同情できないお方ではありません。また皆さんはどんなことで具体的に弱さを覚えておられるでしょうか。家族関係のこと、子供たちのこと、親のこと、人間関係のこと、仕事、学校、あるいは将来のこと、いろいろあると思います。思い煩いもあると思います。それを自分の中に溜めておくということではなく、いつでもどこでも、折にかなった助けを受けるために、イエス・キリストのもとに、そしてその恵みの御座に近づくことによって、神様からの導きをいただいていくのです。ところで私たちはどのようにして恵みの御座に近づくことができるのでしょうか。皆さんと考えたいと思います。それはもちろん一人でもできることです。神様と自分との関係の中で恵みの御座に近づくということ、出るということです。さらにはイエス・キリストの名において、二人また三人、が集まって祈るところに、そこにイエス様おられますので、心を合わせるで祈ることを通して、恵みの御座に近づくことができます。二人でも三人でもというのは、マタイの福音書18章20節に書かれています。そして私たちが日曜日、 ごとに集まるこの礼拝においても、私たちが神様の憐れみを受け、恵みをいただいて、折にかなった助けをいただくことができるわけですね。個人でも、少人数でも、小グループでも、そしてこの行動の礼拝でもそうすることができるということです。私たちは、この今の現代の礼拝において、動物をほふって、その血を流すことはいたしません。それは、私たちの礼拝が十字架の上で流された、血潮を、十字架の上で血潮を流して死んでくださり、蘇られて天におられるイエス・キリストの取りなしの中で捧げられているからです。今日はこの後、聖餐式を取り行いますけれども、十字架で流された血潮、そして、裂かれた肉体を表す、象徴する、このパンとブドウ液をいただくわけです。イエス・キリストのお名前によって、礼拝を捧げる礼拝は、また大祭司イエス様の取りなしによって、まあ、礼拝を捧げるということでもあろうかと思います。私たちはイエス様を信じて、神の子供とされ、神の御霊に導かれるものとされました。御霊によって、父よ、アバ父よと、天なる天の父なる神様、お父様と、呼びかけることができるようになりました。開きませんけれども、聖書箇所をメモできる方はメモしていただきたいと思います。ロマ書8章の14節から16節です。大祭司イエス・キリストの取りなしによって捧げられる礼拝こそ、私たちが神様の憐れみと恵み、そして折にかなった助けをいただく恵みの御座とも言えます。まさに日曜日ごとの礼拝がどれだけ大切であるかということが分かってきます。信仰生活の中心は礼拝と、また週の半ばの祈りと言われます。それが生命線と言われることがしばしばあります。少子高齢化に伴って、日本の教会も地域にある、諸教会も様々な祈りの課題があります。16節の御言葉は、先ほど読みました16節の御言葉は、直接礼拝に関して述べている箇所ではありませんけれども、礼拝や集会を通して、共に大胆に恵みの御座に近づく特権と恵みが私たちに与えられています。特に主日礼拝、日曜日の礼拝に関して、健康面やお仕事、あるいは習い事、その発表会などの関係で礼拝に出席できないこともあるかと思います。お仕事、日曜日のお仕事ということもあります。礼拝出席できる状態や環境の中にある場合には、ぜひ継続して出席していただきたいと、牧師として願っています。命を懸けてまで十字架にかかられて、死んで蘇られた、このお方、イエス様のために、今度は私たちが命を懸けてまで礼拝を捧げるのです。また実際に足を運ぶことができない場合でも、オンラインを通して礼拝に参加することができますし、今回私たちの家族のようにですね、遠方に行った時には、ぜひ、地元にある近い教会に足を運んでいただくことをお勧めしたいと思います。おととい、ジェカのですね、ニュースレター、岩手開拓、しばらく前から岩手県での開拓伝道が始まりました。この4月から、高野望先生という牧師が、牧師として派遣されましたけれども、この関東圏の中で、このようなことを書いています。もう、一部だけですけれども、教会にとって、礼拝が命であり、活力の源だからですと書かれています。またですね、全員分はありませんけれども、受付に置いておきますので、必要な方は、ぜひ読んでいただきたいと思います。この4月から岩手の三陸望キリスト教会は新たな歩みを始めました。同じ理科の教会として、ぜひ続けて祈っていきたいと思います。神様は恵みと憐れみに満ちたお方です。最後になります。皆さんにとって恵みの御座とはどんな意味があるでしょうか。また恵みの御座に近づくということは、 皆さんにとって何を意味するでしょうか。私たちが神様の御前に出ることができるために、どれだけの大きな犠牲があの十字架で支払われたのかということに心を思い巡らすならば、私たちの生き方に何らかの変化をもたらすものと信じます。そしてそれは私たちの神様に対する、神様に対する姿勢や思いがさらに整えられて、真の意味で生きておられる神様をさらにお互いですね、あがめてまいりたいと思います。新しい一週間が始まりました。一週間が経つのはあっという間ですね。先週の日曜日、築聖キリスト教会、同じジェカの教会に出席させていただきました。そこでは礼拝が終わった後にファミリーバイブルスクールといいまして、今私たちは礼拝の中で CS のお話をしていただいていますけれども、その築聖キリスト教会では礼拝が終わった直後にですね、まさに私たちが今行っている、先ほどしていただいたものをですね、本当に成長のテキストに沿ってですね、お話をしてくださる担当の CS の先生方がおられるということで、何か似ているなということを印象を受けました。もともとその教会の牧師は全国の牧師会でもお会いしていますし、中心が同じ群馬県、教会は違いますけども群馬ということで、以前、かつてですね、群馬にいた時にもお会いしたことがあったということもあります。少し話はそれましたけれども、新しい一週間の歩みが神様によって豊かに導かれますように、そしてこの後の聖餐式も主に委ねていきたいと思います。お祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天のお父様、私たちは神様の御前に出るようなものではありませんでした。しかしイエス・キリストの十字架の御業を通して、御救いを通して、私たちは神様の御前に出ることができるようになったばかりでなく、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと、このようなお勧めを、この手紙を通して、もう一度再確認させていただくことができ、ありがとうございます。私たちの歩みは、本当に主の御心を悲しませ、御心を痛めること多々ありますけれども、しかしあなたの御言葉が私たちを整え、作り変え、聖霊が私たちを引き上げてくださることを感謝いたします。なお、私たちの信仰、そして国分寺キリスト教会のそれぞれ皆さんの信仰を、そして健康を支えてください。暑い日が続いています。この暑さで、健康を害する方々もおられます。どうぞ病床にある方々の上にも主の守りと支えがありますように、神様が私たちを限りない愛を持って愛し、日々導いてくださるその恵みを感謝しつつ、この後の聖餐式をお委ねし、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。